不動産の売却ならクレイン不動産へ。不動産はすぐに売らなくてもいい場合があります。一旦賃貸を挟んだりリフォームを施したりすると手元に残るお金が多くなるかもしれませんよ。私が実際に訪問して査定やシミュレーション提案を行わせていただきます。本当に忖度なしで今売るとどうなるのか、後で売るとどうなるのか、まずは貸すとどうなるのかを分析します。ご相談費用は完全無料で、ご連絡いただいた後にしつこい営業行為などは一切行いません。ホームページやお電話にてお気軽にご相談ください。不動産の売却ならクレイン不動産へ。
始まりはそこからさ、本当そう呼べる場所が僕にはある。江の島の波とずっと
皆さんこんにちは。5月30日金曜日、レディオ湘南 83.1MHz、 大谷と藤沢で GO、 パーソナリティの大谷隆康です。よろしくお願いします。私33になりましたね。5月30日、もう今月もう33歳になってどうするって話はもういろいろしたので、ここで言うことは何もないんですが、とにもかくにもね、年齢気にせず、藤沢のことももちろんですが、藤沢以外でのお仕事だったりとか、まあちょっとね、将来に向けて、まだ前年度残念ながら社会福祉士の試験ね、ちょっと点数が足りずに落ちてしまって、ただ今年度ね再チャレンジもするってところもありますので、いろいろと頑張っていきたいと思います。人生勉強勉強ですね。本当に積み重ねてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。なんか微妙に噛んだ、やべ。さあ、ということで呼び込みましょう。ニヤニヤしとる。この番組を一緒に盛り上げてくださるのは、成功する住宅購入の教科書の著者でもあるクレイン不動産流通株式会社の斉藤剛さんです。
皆さんこんにちは、斉藤剛です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
なんかもう今ニヤニヤしてるもちょっと今微妙でしたからね。もういやありがとうございます。ほぐれますありがとうございます。
ほぐれます。
多分ね、楽しみにしてるゴメスさんもいらっしゃると思いますよ。
ね、うまくいってると逆になんかえみたいな、
物足りないみたいな感じですよね。
どういう需要なんですか、ね、本当に。ありがとうございます。
はい、
はい、じゃあ最終週も元気にやっていきたいと思います、
ね、よろしくお願いします。
はい、大谷と藤沢でGO。この番組は藤沢出身の俳優タレントとして活動する私大谷隆康と、藤沢出身のハートフルをモットーとする不動産屋さん斉藤剛社長による藤沢ラバーコンビでお送りする地元密着番組です。リアルタイムに地元藤沢を見つめて、湘南藤沢での暮らしや不動産についてをテーマに、皆様のランチ前の時間をお借りして熱く語り尽くします。さあ、本日この放送をお聞きの方、またアーカイブを聞いている方も同様に、ぜひ SNS の X にてハッシュタグは藤沢 GO とつけて、感想などをどしどしポストしてください。お待ちしております。大谷と藤沢で GO。 さあ、ということなんですが、ちょっと僕話したいことが、うん、ありまして、はい、まあラジオに関する話なんですけど、はいはい、
行きましょうよ。
ちょうど去年の僕の誕生日のタイミングで、うん、5月収録の時、うん、ここで公開収録、
ね、やらせていただきましたよね。
ね、やりましたね。あの時来てくださったごめんつの皆さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、でまた同じタイミングでちょっと公開収録取り組むことできなかったんですけど、うん、またやりたいなって思ってるところではあるんですが、
ね、やりたいやりたいねなんて言っててまだね、そうできてなくてね、すみません。
去年ちょうど1年前にレディオ湘南の B スタジオ前に集まってきてくださって公開収録 行いました、
ね、あの東海道線通ると聞こえないよっていうね、
あ、そうそうそう、
皆さんがサイン送ってくださってね。
ね、しかもあのやってる途中で、うん、市長の鈴木さんが後ろも通りかかるという、
ありましたね、
ちょっといいタイミングな時も、ね、時でもあったんですけども、
はい、
そう、そんな時とあともう一個皆さんと、うん、コメンツの皆さんと一緒に、バーベキューイベントを行った時に、ね、
はい、
コーナー収録をね、うん、やらさせていただきました、
はい、
本当に愛してる大家の挑戦状、
ね、ありましたね、
番外編を
リッチフィールドさんでね、はい、ありましたよね。
美味しかったバーベキューもイチゴも、
ね、
はい、
美味しかったし、皆さんがねいろいろ進んで働いてくださったので、なんかこう楽でしたよね、あの回すごく。
いや、もうありがたかったです、ね、率先して焼いてくださる方と
切ったり焼いたり、
はい、ね、
継いだりしてくれたり、
はいはい、飲み物継いでくださったりと か、うん、なんか楽しかったな、楽しかったですね、
うん、ああいうのまたやりたいですよね、
はい、
年一二回、
そうなんですよ、
ね、
まあ、去年はそのスタイルやりましたけど、また違う形でもということで、ね、でも公開収録は、
うん、
この上半期どこかでやれたらなとか思うんですけど、はい
は
い、
そんな話ですか今日は。
そうだから、あの、いや、せっかくだからレディオショーダンの梶さんも一緒に、はい、ちょっと、
はい、
梶さんも一緒に話していただきたいんですけど、
なんか声が
よろしくお願いしますちょっとなんか声が出ない
ちょっと待って
声が出ないんですけど、
カラオケですか、はい、昨日カラオケしてて、
違います、
じゃなくて、
はい、そうなん、今日はあの5月分撮ってる時ずっとずっと話しにくそうに、あの不動産分一本勝負のファイトも今日はちょっと覇気がない、
遊びがなかったですよね、あいつ余裕がなかったって
控えめな感じで、そうなんです、
声だけなんです、元気なんです、
元
気なっちゃった
、ごめんなさい、なんかそんな時にそう、
いやでも公開収録楽しいです
公開収録楽しいですよでした今の通訳させてもらいます、
まっすぐ入ってま、はい、っすぐ入ってきづらい、
で どんな提案なんですか親君は。
いやだから、うん、北口のサンパール広場の、はい、やっぱエリアマネージメントさんと話をつけて、あそこでやらさせてもらいたい、うん、やっぱほら、まあね、何やってるんだろうっていう興味から、あ、こういうコンテンツなんだって思っていただけるところだと新規リスナーさんにつながるところもあったりするじゃないですか、うんうんうんうん、っていうところもあるし、レディオショーなんてでやってる既存の他の番組さんと何かコラボ、僕たちがその番組さんの収録なり生放送にお邪魔するでも、その番組の方に大家と藤沢で GO の収録にゲストさんとして招いたりとか
しましょう、
やりたいんですけど、カジさんでもあのレディオショーダンの番組で今情報番組としては一番メインって何だったんでしたっけ。
情報番組は朝と昼と夜の帯があります、平日の、
はい、あれ田畑さんがやってる番組じゃない。
そう、夕方ですね。
あれがなんて番組だったんですか。
ソウルフルエアウェイ。
あ、はい、あれ生放送番組でした
っけ。生放送です。
いけませんか
いいですね。
いけませんか。
なんかその出るにあたって、うん、何が目的なのかっていうのをちょっとしっかり、
そうですよね、
解かないといけないんで、
はい、ためになるやつじゃないとねダメですからね。比較しましょうよ。それ
何かがやっぱあって、 その告知も込みでレディオ湘南さんでこういう番組やらさせてもらってますの、あれはいいですけど、
いいですよね。でも街の方とかね、あと学生さんとかに伝える機会ができていいですよね。
そう、うん、でそれこそ斉藤社長は、うんうん、高校生の子たち、ね、うん、市内の高校に通う、
はいはいはい、
学生さんたちも出てほしいなみたいな話も、
うん、あります
よ。結構今裏でお話ししてるんですけど、高校生でいうと僕今年の初めからつい最近の話なんですけど、
はい、
いろんな高校の学生が集まって外部で活動している高校生ミュージカルアクアっていうミュージカル団体 がありまして、うん、で TVK の番組で取材させてもらって、うん、で今年の3月に本公演があって、うん、高校生ミュージカルアクアとしては第2回公演だったんですけど、うん、でその子たちの取り組みが本当に素敵で、うん、あの本当にもう大人の力はもちろんね、あのサポートしていただくこともあるんだけど、うん、もうほぼ自分たちで高校生主体で広報から稽古から場所取りから運営からもう全て自分たちの力でやってるっていう本当に素晴らしいあの子たちがいてですね、それを取材させてもらったんですけど、うん、その子たちにもぜひなんか
そうそうそう
来てもらって
ね、ぜひ出てほしいですね、
出てほしいです、うん、そうなんです。あとね、社長のお知り合いの方でまだラジオに出たことない、
うん、
絶対に出るべき人が一人いらっしゃったりする、
そう
です
ね、
というのも、ね、ゲストさんで呼びつつ収録をやっていきたいなっていうのもあるんですけど、とにもかくにも公開収録の新しい形、うん、レディオ湘南さん、エリマネさんとこうタッグは今そんななんでしたっけ？
あの話はできます。
本当ですか？
もちろんです。
企画会議参加させてください。
はい。それいいですね。うん。
お願いします。
わかりました。
あと田畑さんにもよろしくお伝えください。
もちろんです。伝えます。
入りに挨拶しておきますよ。ちょっと今日ね。
菓子折りでも買ってこない。そう、なんかいろんなところとのコラボレーションもできたらいいな、うん、とにかくね、あの本当に新しいリスナーさんを増やしたいっていうのが一番の目的でもありますから、
うんうんうんね、あとはだから今のゴーメイズさんの皆さんも何かこんなのをやってほしいなみたいなのがあったらちょっとこう聞きたいところもありますしね。あ、
そうですね、
うん、
ぜひちょっとアイディアなどございましたら、
そうそう、2年目にね入らせていただいたんでね、うん、ちょっと1年目とはよりこう磨かれたものにしていきたいと思ってますので、
ご名
つの皆さん助立をお願いします。
はい、梶さんよろしくお願いします。
お願いします。はい。
すいません、いろいろ喋ってもらっちゃって。
ありがとうございます。
はい、さあということで最終週このコーナー参りましょう。社長お願いします。
本当に愛してる大家への挑戦状。
はい、
はい、今回はねゴーメイツの皆さんですね、あずきまめさんからです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんにちは、そしてごめんなさい、歴史系挑戦状です。と、
はい、ごめんなさいって最初に嫌です。
まだ内容聞いてないですからね。
内容聞いてないですね、
はい、江ノ電江ノ島駅、湘南モノレール江ノ島駅から江ノ島へ向かうスバナ通り、さっき大谷くんなんかちらっとおっしゃってましたよね、スバナ通りでね、はいはい、ここは江戸時代より江ノ島詣での通り道として旅籠やお土産屋さんが立ち並んでいました、
はい、
このスバナ通りのネーミングの由来をお答えくださいということですね。スバナ通りってどういう意味なのか。
うわぁ、
お
お、スバナ通りね、
答え今見ましたけど、なるほどね。
いやこれね、あ、僕スバナ通りを初めて知った時、うん、呼び方を間違えてずっと砂場通りって言ってたんですよ。
ああ、ちょっと間違いやすいかも。
花は関係あるのかな。花、ね、スバナ違うか。
例えばアヤパンダさんでアパちゃんとか、マシュマロムールガイさんのマムーさんとちょっと似てるかもしれない。
略してるってこと？
ヒントは
す、
これはねでも出てこないかもしれない、もう知らなければ。
スバナ、ね、スバナ通り、スバナ、はい、これスバナっていう、うん、あの音から答えに導かれそうですか、うん、そういかない。
まあ、花はなんとなくわかるけど、ちょっと巣が難しいかもしれない。
うわー待って、まあね、これもなんか分かりそうで、あ、もうダメ、あ、ちょ、ダメって言ったもん。
これはね難しいと思うけど、これを機に覚えたら一生忘れないと思う。
じゃあこれは今回勉強会にします、
ね、はい、ということでブブーということでしたね。気持ちいい。じゃあ 正解は何かというと、すぐそばを流れる境川の花咲きというもので、すばな通りっていうなったそうですね。
すぐそこの境川の、
すぐそばを流れる境川の花咲き、
うん、花咲き、
はい、すばな通り、
すぐそこのすってことですか。
はい。
すぐそこのす、
うん、
すぐのす、へー、うん、面白い。でもこれ商店街の人も知ってる方少ないんじゃないですか。
あ、由来を、
はい、なんでスバナ通りっていうかご存知ですか。
あ、あ、スバナって漢字があるんだ。あのミシシッピ州の州に花、はい、で、はい、スバナって書くんですね、これ。
スバナ、
ね、多分知ってんじゃないですか皆さん、商店街の方。
由来ですか、
こういうことだよって、うん。
まあ、そっか。でもその州っていう意味合いも込められてるかもしれないですかね。
いつできたのかはちょっと書いてない。
へえ、ね、これはでも、うん、あのドヤ顔案件ですね。
ね、ということでいいクイズでしたね。ありがとうございました、
ありがとうございました、
はい、
悔しい、はい、あまあいいんです、勉強になるからいいんです。僕はこの成長するコーナーともう思い始めてきてるんで、ちょっと正答率がね低いですが、ちょっとこれからもぜひ皆さんからのこのような大家の挑戦状お待ちしております。ぜひ番組宛てまでお送りください。 SNS の X にてハッシュタグはアルファベットで藤沢 GO とポスト、またメールでも受け付けております。メールは go@radioshownan.co.jp、go@radioshownan.co.jp です。
皆様からのメッセージお待ちしてます。
はい。それではリクエスト曲参ります。うん、ラジオネームチーズケーキさん。
チーケさん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。チーケさん。リクエスト曲です。今日放送日が5月30日のゴミゼロの日。
うん。うん、
でゴミゼロの日にちなんでこの曲をかけないといけないと思いました。あら、久々に海洋戦士シーセーバーオープニング曲の青木戦士シーセーバーを久しぶりにラジオで聞きたいです。
いいですね、
シーセーバーのエキストラに参加できたことは、うん、今でもプチ自慢です。5月30日はトングを持ってゴミ拾い行ってきます、うん、といただきました。
いいですね、
嬉しい。
ゴミゼロの日だ。
あ、そうなのよ、まあ、5月30日ということもあってあれなんですが、シーセーバー、
うん、
もうねこれ許可いただいたんでこの場で言っちゃいますね、
うん、
でなんと海洋戦士シーセーバー、
うん、
DVD 発売が決定しました。
おめでとうございます。
そうなんです。
嬉しい。それ
ちょっと詳細に関しては、はい、おいおい情報が出ると思うんですけども、
う
ん、
もうあれが見れるんですね。1話から最終話まで
全部。
うわ、最高。
ご自宅で、まあ、もちろんね、うん、動画配信アプリで、
うんうんうん、
絶賛配信中ではあるんですけども、うん、ねちょっと、うん、本当に海洋戦士シーセーバーご存知の方が多いと思いますけど、初めて聞いたって方もいらっしゃいますよね、うん、おそらくもしかしたら、うん、なのでドラマのオープニングテーマ、オープニング曲で流れているこの青木戦士シーセーバー、改めてね知ってる方は聞いていただき、初めての方はどんな曲か聞いてみてください。
はい、
はい、それでは参りましょう。海洋戦士シーセーバーオープニング曲、中山翔吾さんで青木戦士シーセーバー。大谷と藤沢で GO! レディオ湘南 83.1MHz、 大谷と藤沢で GO! お送りしております。藤沢ラバーコンビでお送りしているこの番組、続いてはこのコーナー、不動産分一本勝負。はい、ここからは斉藤社長に不動産についてのお話を3分ポッキリで分かりやすく教えていただこうと思います。今回のテーマ、社長お願いします。
はい、今回は売却に影響を及ぼす 改造についてです。
改造、
はい、
なるほど。
要はね、どんなものが何に影響するのかっていうのをこう詳しく3分以内にちょっと収めてね、説明していきたいと思っています。
改造、なんかそのリフォーム的な感じの良し悪しがあるって
ことですね。
なんですかね。
はい、
はい、じゃあそれでは梶さんお願いします。
はい、はい、
カスカス、ね、
はい。ということで、売却に影響を及ぼすっていうのは何かというと、基本的には、はい、まあ、そのまま買う方が、まあ、影響を及ぼすと2つあるんですよ、
はい、
2つ影響が。で、1つはまず売れるか売れないか、要は買おうとしてる方によく映るか悪く映っちゃうかっていう観点が一つと、
はい、
あと二つ目は、買おうとしてる人が利用するローンが組めるか組めないか、
うん、
要はローン会社さんが嫌がるか嫌がらないか、その改造について、まあ、その二つの観点が必要になってくるんですね。
は
ー、で、まあ、分かりやすく言うと、改造っていろんなリフォームとかあるんですけど、うん、例えば車庫あるじゃないですか。
車庫、
はい、車庫も何もないところに車を置くんだったら何にもリフォームとは言わないんですけど、そこに屋根を建てて一本柱を建てるっていうのも改造ですし、
はい、
逆に壁作っちゃって屋根も作っちゃって完全にガレージを作っちゃうっていうのも改造ですし、
はいはいはい、
そういったものが、あると、日本って、ある土地に対して何平米まで床面積設けていいよっていう制限があるんですよ、
はい、
もういっぱいいっぱいきちきちに使っていいよってわけじゃないんですね。なので重要なのは、その制限を超えないように家を作んなきゃダメなんですよ、
うん、
で、もともとある家に対して車庫を追加しちゃったとか、あとよくあるのがですね、ロフト、
ロフト、
要は屋根裏とかを部屋にしちゃったりとか、
あ、
そうすると床面積っていう、計算になっちゃう空間を作っちゃうと、もう憲兵率、容積率っていうその制限をオーバーしてしまう商品になってしまうんですよね。だから買おうとしてる人から見たら、秘密基地だいいなーなんて思うかもしれないけど、ローン使う金融機関がそうは問屋は下ろさないじゃないですけど、それじゃダメだって、こう制限守ってない商品でしょってなっちゃうんですよね、
はい、
で、ロフトって 1.4 メートルまでが、まあ、ロフトって言うんですけど、 1.4 メートル以上になっちゃうと床面積に計算されちゃうんで、そういうね、こう細かいいろんな制限はあるんですけど、車庫とかロフトとか、いわゆるここで伝えたいのは、改造したことによってローンが使えなくなる可能性もあるんで、そこはきちんと気をつけて、はい、もしローン使えない商品だったら、改造を元通りにしてから売った方が僕は価値は上がりますよっていうのをお伝えしたかったんですね。
ね、まあ、一生の所有物っていう風な前提で買う方ももちろんいるかもしれないですけど、うん、
はい、
まあ、その先を見越した、
うん、
その住宅の、ね、住み方っていうのは、
うん、
まあ、ちゃんと考えなきゃいけないところっていうことですよね。
はい、そうですね、
はい、なるほど。
改造は、ね、気をつけてしましょうっていうところですよね。
そういうことだったんですね。余った、
あれ余ったな、
余った余った、あー、うん、ちょっとだけ余りましたね。 そっか、ちょっとなんか一個思いついたのは、防音室を作るみたいな、もともと防音用な作りじゃないけど、うんうん、なんかそれ用に作り込んじゃってとか、
はい、
で、そういう時も、うん、
気をつけなきゃ。防音室もどこに作るかによって、地下に作る場合は多少甘く見積もられたりするんですけど、でもやっぱり加算されちゃうんで、床面積の制限に、
はい、あ、それもそっかあるんですね。
だからそこのいわゆる建蔽率、容積率っていう制限を超過しないかどうかっていうのは意識しないとダメですね、改造するときに。
改造する、
うん、
なるほど。これもなんか新しい分野の話を聞けた気がします。
はい、
はい、社長ありがとうございます。
ちょっとね、3分で今うまく伝わったかね、不安でしたけども、
うん、
ニュアンスが分かれば今回この3分はいいかなと思ってます、は
い、ありがとうございます。
はい、
はい、不動産分一本勝負でした。
宅地や戸建て、マンションのご売却をお考えの方は、私が無料査定とシミュレーション提案を行っております。シミュレーション提案では、売りたいとご相談に来た方に向けて、はい、売りましょうというだけではなく、本当に忖度なしで、今売るとどうなるのか、後で売るとどうなるのか、まずはカストどうなるのかを分析し、 今は売らない方がいい場合や、例えば2年だけ賃貸を挟んだ方がいい場合や、どこをリフォームして売った方が高くなりやすいなど、手残り金額が最も多くなる選択肢の提案をさせていただきます。現状ご相談に来た方のおよそ3割の方がじっくり検討してから売る、まず貸してみるに移行されています。費用は完全無料で、ご連絡いただいた後にしつこい営業行為などは一切行いません。ホームページやお電話にて私斉藤宛にお気軽にご相談ください。無料だから気が引けて悪いとは思わないでください。なぜなら私たちの一経験であり一データになるからです。不動産は全く同じものが存在しないので、むしろ経験を積ませていただいてありがとうございますという思いが強いですね。お気軽にご相談ください。
はい、社長、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、もうね、5月終わりの収録分ですが、放送されてる時は社長入院されてるということで、
ね、
本当に本当にね、ま、今はまだ入院前の段階なんですが、
はいはい、
多分これを聞く時は社長、うん、病室で、ま、ニヤニヤ聞いてるんでしょう、ね、
あ、そうだ、リアルタイムで聞ける。
あ、リアルタイムで、
はい、いいのかなラジオ、ちょっとそのなんか携帯使っていいゾーンまで行けば多分ラジオ聞けますもんね。
はい、そうです
ね。イヤホンだったら大丈夫か。
FM で聞けばいいんじゃないですか。あ、そうかそうか。もしかしたら。
ね、そうですよね。はい、ちょっと聞いてよ。
そうです。うん、なので本当に本当に本当にあの経過を大事に、体大事に、はい、過ごされてください。
はい、ありがとうございます。
はい、本当に心配してますから社長。
ありがとうございます。無事にね、はい、復活してまた、
はい、
その時の話トークができればと思うんで。
そうですね、
入院したまたね、皆さんとの広がった輪とかがね、
はい、
お伝えすることができればと思ってます。
さすが不動産屋社長のマインドですね。はい、
ありがとうございます。
ぜひ皆さんもねメッセージ送ってください。お願いします。大家と藤沢でご、お相手は私大家隆康と
斉藤剛でした。皆さん、病院のランチよりも美味しいランチタイムを
また来週です。